い、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
もうなんか沖縄も梅雨入りで
ねえ。いや、こっちいい天気で気持ちいいですね。
こっち今いいね。
もうね、今日なんてね、雲一つなかったですもんね。
うわ、いい感じ、ね、爽やかで今が一番いいよね、うん、これ以上暑なったらね。
あ、そうですよね。
そうそう、今もね、朝川に行きましてもね、
はいはい、
一番いいですわ、季節的には。
ちょっと寒い感じしますね。
寒いね、寒いねんけど体を動かすから、うん、
あー、ちょっとええ感じで、
ちょっとええ感じで、本当に暑くもなく、うんうん、寒くもなくになって、
はいはい、
うん、ただまあ薄着はできませんよ、まだまだジャンパーは着ます
ね。そうですね、
うん、そうそうそう、ああいい季節やな。でもすぐにまたもう暑くなってくるんやろね。
暑くなる前に梅雨が来ますよ、
うん、梅雨が。あ、そっか、ジメジメしてくるか
そうそう、
まあ、これが日本
今楽しんどかな、
ね、日本の季節というやつなんでね。
そうですよね、
はい。ということで、長らくやってきました、春のセミナーもですね、はいはい、今週の日曜日で、
はい、
21日福岡会場でフィニッシュということで、
はいはい、はい、お疲れ様です、
ありがとうございました。大阪、名古屋、東京と回らせていただいて、本当にいいご感想いただいて、
本当ね、すごい好評ですよね。
そうやね、
いつもと違うまた好評さがありますよね。そうやね、なんか
今回ね、即効性あります。
はいはい、
うん、あのやってみてみたいな、
うんうんうん、
会場でもね、ドーンとこの意識が広がる感覚とかね、
はいはい、
うん、実は全部自分の中にあるんだよっていう感覚とか、
うんうん、
感覚を感じながらこう進んでいくんで、
はいはい、
うん、でもまあ我々一体何やってんねんと、この人間というやつは、うん、
はいはい、
本当は何者なんやっていうね、うんうん、そういうことがこの1日のセミナーでズバッとですね、
はい、
受け取っていただければなと、
うんうん、
はい、あとは問題は一瞬で消える、クラクルマトリックスとか、逆転しない願望とかね、
はいはい、
うん、いろいろありますんでね、
もう、うんうん、
ちょっと楽しんでいただけるんじゃないかなと。
いやいや、はい、ほんまみんな楽しんでますもんね
今回。本当そうだね、それがなんかこう伝わってくるんで嬉しいですね、
うん、あ、足立さん自身が一番ね楽しんでるからね
今回はね、
うん、
テンション高いですうん、
楽しい、それが一番、うん、ね、
そう、楽しいなーっていう感じ、
うんうんうん、
もう言うこと全部言わしてねみたいな
言ってますよね、
うん、それで感じてねみたいなね、
うんうん、
だって深いところで皆さん実はもう分かってるんでね。
あ、そうですよね、
うん、そんなん僕の話じゃないんですよ、皆さんの話なんですよ、
うんうんうんうん、
だからね、しっかり感じていただきたい、福岡セミナー、はいはい、少し席がございますのと、あと問い合わせいただいてた、はい、今回 DVD になるのっていうお問い合わせいただいたんですけども、先日あの大阪会場に、
はいはい、
ビデオの業者さんが来てくれて、うん、今も編集の真っ最中やっておりまして、
ね、え、俺忙しい最中にね。
そうなんですよ。でその代わり、ね、早く6月の中旬にはですね、もう販売開始できますので、
はい、
はい、ちょっと今回予定合わず来れなかったという方はもうぜひぜひ DVD 一人、いや、
これはね、コートがね、
ぜひね、はい、うん、お一人様セミナーっていうんでしょうか、
はいはい、
ご自宅で楽しんでいただければなと思います。
はい、
はい、それとじゃあ来月ロンキザどうなっておりますか。
来月は、うん、あの6月22日の木曜日になってまして、
おい、木曜日、
いつも土曜なんですけど、初めてですね、
うん、ほう、これまた
第39回目にして、
平日に、
うん、いや、ちょっと趣向を変えてみようかなっていうのがあってね。
なるほど、
毎回土曜日ばっかしで、
そうやな、
まあ平日しか来れない人もいてるかなと思ってね。
ああ、それは絶対いる。
ちょっとそれでやってみようかなと思いまして、
ね、仕事休めないっていう人がいるしね、
とか、うん、まあ、主婦の方とかね。
そうやな、
子供さん家おったらちょっと出にくかったり、
あ、そっかそっか、子供さんが学校行かせて、ね、それから出れるというね。
そうですよね、
あ、一回やってみてもよかったね、そういえばね。
まあ一回どんな感じになるかちょっと、うん、
ね、
まあ、実験的なのも兼ねて。
そうやね、先週のノンキザもなんかゾーンブレスがすごい良かったっていう話聞きましたし、はい、
あの僕自身がね、なんかこう、ゴッツに乗ってしまって、
ゾーンブレスも乗るんだね。その場の雰囲気があるんだよね。
まあそうね、来てる人の感じもあるし、空気感ね、ありますよね。
なるほどなるほど、
はい、
ぜひゾーンブレスも楽しんでいただき、関連上下の勉強会&懇親会、
はいはい、
そういう三部構成、ね、6月の何日でしたっけ、
22日です。
なんか関連上下の勉強会のテーマはどんな感じで、
うん、抑圧してる感情の見つけ方ですね。
ほいほいほい、まあ、知らんうちにやってるからね。
いや僕がそうでしたからね、もうずっと感情を我慢してて。
あなた自分で仏さんみたいな性格やと思ってたもんね。
ね、怒りなんかないと思ってましたからね。
わしは怒ったことない言ったもんね。
そうですよね、う
ん、そっからの反動が怖かったけどね。
だけど反動なしやっぱりね、
その抑圧解けた、
感情ってエネルギーですからね、
う
ん、
そうや、
抑圧してるエネルギーって行き場を失うとね、体に出てきますからね。
うんうんうんうんうん、うん、
もうそれがね、僕はもうすごく分かりましたわ。
せやな、だから大ごとにならんうちに、
そうなんですよ、
エネルギー小出しにできてよかったね。
そうなんですよ、
どっちにしてもどっかで暴発するもんね、あれのって。
いや怖いですよね、ほんまに。
だってずっと今まで怒ったことなかったわけでしょ
ないと思ってましたからね
怒りが湧かないと思ったんでしょ。
そうなで、怒り方がまた分かれへんし、
怒り方、うん、怒り方って
だから、うん、いやほんま分かれへんのですよ。だからもう我慢するしかないし、
あ、そこまでないんや、
うん、
怖いよね逆に。
いやいや怖いっすよ、
うん、だって怒ってないわけじゃないんでね。
そうそう、ちゃんと体にね溜まってますからね。
必ず溜まるもんね。
溜まります溜まります。
あっちこっち不具合出てきたでしょう。
不具合出てきてたことも分かってないですね。
あ、
これは他のことが原因でなってると思ってましたからね。
それを今回教えてくれるわけだね。
そうなんですよ、
うん、こういう場合はこういうことで、
でこの、うん、この感情を抑圧するとこういう症状が
出るよと。
そうですね、
だったらどういうふうな解放の仕方があるよと。
はいはい、そうです、うん、で
どういう感情を解放、うん、抑圧してるかも調べ方があるよと。
そうですね、
そういうことやね。
そうなんですよ、
うん、だったら要は本当にここ心と体つながってますんでね。
だから、うん、実際に来てもらった方に、うんうんうん、もう体感してもらうセミナーになるんで。
なるほど、
で、うん、実際にここが調子悪いっていう人
なんかしなきゃ、
ね、おられたら
首が痛い、うん、寝違いやと思ったけど全然治らへんとかね。
そうですね、
うん、医者に行ったけどどこも悪ないって言われたりとかね。
そうですよ ね結構あるんですね。そういうの、
そういうのあるでしょうね。だからね、一回そういうものも試していただいて、もう酔ったらそれで良くなったら儲けもんじゃないでしょうか。
そうですね、本番、うん、簡単なんでね、うん、分かってもらえるのが、
はいはい、
一回覚えればもう使えるんで。
使える使える、
あ、
これね、一回覚えたら どうなんですか。例えば、パートナーが、
はいはい、
にあだったら教えてあげるってことできるのかな。
できますし、あで
人たちに、
うん、人前とか例えばバスとか電車とかね、
はいはい、
オフィスとか人がおるとこではなかなか感情解放ってできないんですけど、
それはそうだ。
それでもね、うん、簡単にできる方法があるんで。
例えば電車に乗って感情解放できるの。
できるんです。
それはなんか通報されたりしないわけ
それをしてることすら誰にも分かりません。
分かれ、そんな方法あんね。
あるんですよ。オフィスではね、
うん、
急にムカついてきたらもうね、ムカつく上司がおったらね、
うんうんうん、
家帰って感情解放とかになりますもんね。
僕はほらトイレ行ってくださいとか。
あ、そうですね、その場から離れてね。
なんて言うんですか、湯沸かしのね、
うんうん、はいはいはい、い
そっか、じゃなくて
給湯室とかね。
その自分の給湯室ね、自分のデスクでできちゃうわけですか。
あ、できます、もう人にバレント。
バレント、あ、それめちゃくちゃおもろいね
そうなんですよ、
それぜひ知りたい。
ええ、
知りたい方は6月22日、
はい、
のんき座木曜日という初のね平日開催なんで、ね、ぜひ行ってみていただきたい、はい、じゃあブログの方で詳しくはということでいいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、じゃあリンク貼っておきます。それとですね、はい、今日のまあビッグニュースというか、
はいはい、はい、
ね、東京は馬四泉美香さんがやっていただいたけど福岡に、ね、うん、引っ越されたので今関東でイベントはないんですが、
はいはい、
来月から、鎌倉で、
あ、またおしゃれなところで。
おしゃれなところで毎月勉強会やりますよと。
おお、ね、誰ですか？
いうことになりましたっていう、こうご報告いただいたんで。
はいはい。うん、
じゃあぜひこの、お気楽チャンネル来てちょっと告知してくださいよと。
おお。
うん。いうことになりましたのでお呼びしております。お待たせしました。じゃあひでさんどうぞ。
あ、こんにちは、ひでです。今日よろしくお願いします。
はい、鎌倉のね、
はい、
フラットというギャラリーを主催されている、ね、はい、普段はどういうそのギャラリーでは活動をやられてるんですか？
そうですね、絵画の展示をやったり、うん、まあ、ちょっとした勉強会とかそういう活動にも貸したりしてますんで、
レンタル、
まあ、いろんな
レンタル
やってますね、
という形で、はい、ギャラリーを貸し出してると、
はい、
うん、そのギャラリーで来月から、
そうですね、
うん、
旅の茶屋フラットといいまして、
旅の茶屋フラット、
はい、はい、上昇の塾生同士の自主的な勉強会をやろうと思ってます。
なるほど。これは、はい、対象者はテイクオフコースの受講生と。
そうですね、テイクオフ受講されてる方を対象にして、うん、はい、やろうと思います。
なるほどなるほど。これちょっと日程教えてもらっていいですか？
ですね、初回は6月の17日の土曜日ですね、は
い、17の土曜日何時からやりましょうか？
はい、1時スタートです。
13時スタート
ですね。
これはフラット集合ですね、は
い、そうですね、
鎌倉にあるフラット。これは鎌倉駅っていうんですか、はい、駅、最寄りの駅はどこになるんでしょうか？
最寄りの駅はですね、うん、江ノ電の極楽寺駅といいまして、はい、
我々
鎌倉駅からちょっと電車乗り換えて10分ぐらいのところですね。
極楽寺、
はい、
青春ドラマのね、我々の、
そうですね、
昭和のね、
ちょっと行かれてる方は俺たちの朝とか、
も
うそういうところの
舞台になった。あそこでしょ。
そうです、
ロケ現場というかロケ地が、じゃあ江ノ電乗って、
そうですね、
極楽寺で降りてどれぐらいですか？歩いて
まあ3分から5分ぐらいのところ。
めっちゃ近いやん。
近いです。
はい、そんなところのギャラリーがあって。
そうですね、
そこでじゃあ店員は今回何名で？
店員は今回8名で。
8名さん、
はい、はい、
はい、参加費はどんな感じでしょうか？
参加費は3000円ですね、
1人3000円税込み。
1人3000円です、はい、
これは当日お持ちすれば。
そうですね、当日受付でお支払いいただければと思います。
ということですね。ちょっと内容じゃあ教えてもらいましょうか。
は
い、
内容はですね、はいはい、2部構成になってまして、まあ、第1部は、はい、関連上下の勉強会ということで、はいはい、やっぱり特に旅を始めたばっかりで、うん、もう右も左も分かんないとか、うん、内観のやり方分かんないよとか、
うん、
お父さんってどうすんだっていう、ね、そういった方もいらっしゃると思うので、
そうや、ね、
皆さんで集まって、ね、うん、こうやってやるといいよとか、
はい、
まあ、自分がやってる工夫とかですね。
ひでさんで、まあ、旅で悩んで、この関連上下出会って今までどれぐらい経ちましたっけ？
5年になりますね。
もう5年ぐらいですか。
はい、
今はねガイドコースで、
そうですね、受
講していただいてるんですけども、ヒデさんもその一筋縄じゃいかなかったですもんね、旅の方は。
そうですよね、もう何度ももう思い通りにいかなくて、はい、投げ出しそうになったりとか。
最初は願望実現系から入るからね。
そうそうそうそう、
うん、なんでよくなれへんねみたいなね。
なんでよくならないの、うんうん、なんでこんなに浄化してんのに人生変わらへんの、うん、ってね、
はい、それでもう
その時にやっぱ皆さんのね、日記とか見て励まされましたしね。
そうですね、はい、で一回ちょっと休んだ期間もあったりして。
そうですね、ちょっとお休みさせていただいて、
それでまた戻ってきた
ってい
う。やっぱりこれやらなあかんわと。
そう、
うん、
そうですね、
いろいろ決着つけんとやっぱりなかなかやっぱりすっきりしないですもんね。
そうですね、
うん、
ずっとやっぱりもやもやを残ったまま、
もやもやとして ね、
はい、ね、
そっかそっか、そこを、まあ、ヒデさんもちろんその一山越えて、
はい、
うん、今はもうパニック発作でしたっけ、ヒデさん。
そうですね、パニック発作にもなりました。
うん、ね、対人恐怖。
そうですね、一時期初頭にも出られないし電車も乗れないし、
うん、
ですね、ね、そんな時
も時期ありましたよね、
はい、
そこを越えて今はなんかすっかり落ち着いちゃってますよね、はい。
そうですね、おかげさまで、うん、もうすっかり今落ち着いてまして、
ね、もうなんか力抜けちゃってね、
はい、そうですね、
逆に大丈夫かこれってこんな、
そうなんです、
こんなお気楽ちゃんで大丈夫みたいな。
そうなん
ね、そこに来られたんで、じゃあちょっと 勉強会でもやろうかって余裕が出てきたわけでしょ。
そうですね、うん、まあ、せっかくいい環境ですしね、鎌倉自然も多いですし、
はい、そうやね、
まあ、この
海が近い、
ギャラリーという、そう、海も近い、しかも山も、
海岸って言うんですよね、
僕が近いのは稲村ヶ崎の海岸、
はいはいはいはい、あの江ノ島も見えたりするんですか。
江ノ島も見えます。
あ、ええー、ね、
まあ、天気がいい時にはね、江ノ島と並んで富士山なんかも見えたりね。
そっかそっか。じゃあ、一部でその勉強会とかみんなでシェアしたりして。
そうですそうです。
で、一部が終わったら次、一部はどんなことやります。他には、
一部はですね、うん、やはりその今回はちょっと内観のやり方とかっていうのをちょっとテーマに決めて、うんうん、まあ、日々やってる中でちょっとつまずいたり、これわかんないよとか、うん、そういう疑問とかね、
うん、
あと、まあ、僕なんかも含めて旅を続けてらっしゃる方は自分の気づきをシェアしていただく、
うん、
あ、こういうことやってるよとか、うんうん、こういう切り口やるといいよみたいなことをね、
はい、なんかちらっと食事前みたいな話聞いたんです
けど。あ、そうそうそう、
うん、
これも入れてますね。
食事前
最後にあのおにぎりをじっくり食べていただくという食事前、う
ん、おにぎりが出てくる、
うん、はい、できないことも体験していただこうかなと思ってます。
一噛み一噛み、
そう、一噛み一噛みですね。
我々は食べるってね、もうなんかもう頭はいろいろ考えることしながら口が勝手にパクパクやってますけど。
そうです、頭は常に先に行きながらもうガガガ噛んで飲んじゃいますからね。
心とか一つになったフローな状態で、
うん、
一度、味わってみるとね、その、うん、なんだ味ってすごいなと、うん、どんどん甘いし。
そうですそうです
ね、一噛み一噛み一噛みで30回でしたっけ。
そうですね、まあ、30回とか40回とか
ね、それぐらいやると全然違う感じ。
違いますね、
うんうん、だからそういうことも、まあ、体験しながら、一噛み浄化に対してちょっと学んでいただこうと、
はい、
第2部は
第2部はですね、うん、フラットタイムと言いまして、まあ、せっかく鎌倉観光地なんでね、うん、
はい、
観光も楽しみながら、うん、まあ、あと自然の環境でね、うん、お登山とかを体験してもらおうと思ってまして。
なるほどなるほど。
ちょうど6月はあの紫陽花がすごい見頃なので、
名所が
この界隈の紫陽花の名所をみんなで巡りながら、うん、まあ、ちょっと砂浜に出て、うん、波音でお登山をやってみようかなと。
お
思っております
ね。海岸やったら危険もないし。
そうですね、
ね、
う
ん、よかったらもう別に晴れてたらちょっと靴脱いでもらってね。
そうですね、うん、もう晴れてたらちょっと裸足になってもらって ね
砂のね、
足の感覚とか楽しみながら歩行前をやっていただいたりとかね、
こうグッとこう足が砂に埋もれていくようなね、
うん、
ああいう感覚というものを味わいながら、
ね、
うん、今この瞬間っていうね、うん、ところをしっかりとこう歩行前で感じてみていただいて、あと、まあ、鳥がさえずってたり。
そうです、
ね、波音が聞こえたり、ね、自然の中でやる禅っていうのはいいでしょうね。
いいですね、
うん、これが第2部のフラットタイム。
はい、
はい、で、あとは
もう最後に、
うん、
ね、懇親会の方も
懇親会
と思いますね。はい、
これは希望者のみということで。
希望者のみですね、はい、
もう早く帰るなあかんわっていう人は5時のフラットタイムでおしまいと。
はい、
で時間まだあるよって方は5時からのその懇親会を。
懇親会ですね、はい、
これは JR 鎌倉駅の近くの居酒屋で行くよと。
はい、
この費用は割り勘ですってことでしょうか。
そうですね、こちらの方の費用は割り勘で、は
い、分かりました、はい、これあの女性の七色さんっていうね。
そうですね、
受講生の方もいらっしゃるということで、
ええ、
いろいろとスタッフ的な感じで一緒にやるよということで。
はい、
はい、まあ、7名8名ということになるんでしょうか。
そうですね、
うん、あっという間かもしれないんでね、
はい、
月1回、鎌倉といういいロケーションの中で、はい、やっていただく面白いイベントなので、はい、ぜひね、関東の皆様、僕実は鎌倉行ったことなしで、
はい、
ちょっとまた
とてもいい、
いい季節に呼んでいただいて、
はい、
あの鎌倉で僕もちょっとぜひフラットしてみたいなと思ってます。
はい、
はい、リンク、そうか、テイクオフの中でのリンクになるんですね、これは。
そうですね、
そうですね、じゃあ、はい、テイクオフのインフォメーションで、概要と、はい、申し込み方法が載っていますので、ぜひ、フラットしてみていただきたいなと思います。はい、じゃあ、ヒデさん、わざわざ今日はありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ピッカリちゃん元気？
はいはい。
あ、よかったよかった。
いやいや、聞いててなんかこう、映像が浮かんでましたよ。
なんか行きたくなってきたね。
で、サザンの曲が僕流れて。
あー、サザン、サザンやもんね、江ノ島といえば。
サザンですよ、もう。うまいね。
ほんま、行ったことないから行きたいわ。
いや、もう行ったことないんですよね。
あ、そうやろ？
ないんですよ。一回一緒に行きましょうか。
ゾーンブレスを教えに行って、僕は、ちょっと、いろいろ遊びに行くわ。じゃあ別の時に行った方がいいと思いますよ、これは。
別々でね。
別々でね。
はいはい。
ぜひヒデさんに呼んでもらわなきゃね、じゃあね。
まあ、あのヒデさん、ゾーンブレスでもう何回も来てもらってるんで。あ、
そっかそっか。
ええ、そうなんですよ。
じゃあ、よき理解者ということでいいんじゃないでしょうか。
そう、あ、そうなんですよ。
ね、ぜひ、じゃあ、はい、お互い行くようにしましょう。
はい。
はい。ということでですね、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はですね、まあ損したくない性質を生かそう後編という、はい、後編という話で、先週アーデューさんとね、人間はとことんこう損をしたくない動物である、
はいはい、
同じ金額であれば、儲かった時の喜びより損した時の悔しさの方がはるかに大きく感じるみたいなね。
ああ、そうですね、
うん、そんな話って、だから投資で損切りができないとかあるじゃないですか、
はいはい、
よくある話で、まあほてた上がるんちゃうかみたいな楽観的な話で大損してしまうとか、
あれ自分でライン決めとかなあかんですよね、
あれもうシステムに任しとかなあかんみたいね、
うん、もういや株でもなんかこの儲かっても3割負けても3割みたいな、
そうそう、それを頭の中じゃなくてもう予約しとくわけですよ、システムに。
ああなるほど。
じゃなかった感情入ったらもうちょっといくんちゃうかって、ね、ああ、どうしてもこう変更していくわけでね。
ああはいはい。
それがいらないんですよねっていう話みたいですよ、どうも。あとバーゲンセールでね、
はいはい、
安なってるみたいなね、
わかりますよね、それ。
そうそうそう、半額や、僕も、ね、半額に弱いんですよ、
はいはい、
うん、誰でも弱いと思うんですけどね。
いやいや、
半額ってなんか潔いじゃないですか。
そうですよね。
だからあんまりいらないようなもんでも半額っていうことで、
うんうん、
お得感があるから買っちゃうみたいな人多いんじゃないかなと思うんですけども、
はいはい、
ですからね、損を嫌うがあまりに損してしまうというね、
うんうんうん、
これをね損のパラドックスって呼んでるんですけども、
はいはい、
これがまあ日常の中でたびたび起こってますよと、
うんうんうん、
じゃあこの損嫌いの性質を逆に利用することはできないか、
はいはい、
これがね本日の後編のテーマなんですね、
うんうんうん、
以前ってほら SLC ピッカちゃん来てくれた時に、
はいはい、
この後回しにしてしまうのはなぜかっていうような、
うんうん、
人間なんでこんな後々にこうね回していくのかと、
うんうん、
やらなきゃいけないことをと、
はいはい、
そんな話したんですけど、最大の理由はですね、人間は楽をしたがる習性があるから、
うんうん、
怠けたいね、
怠けたいですね、
楽をしたいが基本にあるわけですよね、
うんうん、
ですからこの洗濯機とか、
はいはい、
自動車とか、
うん
ね、いろんな便利なものが、
うんうんうん、
世に出てきたんじゃないかなと。
そうですよ ね、
だって私を楽をしたくありませんよと、
うんうん、
別にみたいな、
どんな手間も惜しまへんみたいなやったら ね、
そうやったら別に洗濯板でいいんじゃないでしょうか。
いやいや、ほんまに ね
歩きゃいいんじゃないでしょうか、
うんうん、
うん、だから、やっぱり楽をしたがる習性があるから科学というものが、まあ、今みたいに発展してきたんじゃないかなと。
はいはいはい、
もう一つの理由は、
うん、
これね死に直結してないんですよね。
あ、なるほど、
うん、今もしそれをやらなければ、
うんうん、
明日確実に死んでいる、
はいはい、
っていうんであればこれ、ね、うん、眠たかろうが
眠気もきませんわね、そんな、
だるかろうが、
うん、はいはい、
争ってでもやるでしょうね。
そうでしょうね。
うん、でも別に今すぐやらなくても特に問題がありませんと、逆にそんなことであればギリギリまで後に回してしまうわけですよ。
はいはい、
うん、ほらやるやる詐欺ってあるじゃないですか。
ああ、やるやる詐欺ね。
僕もまあそのうちの一人だと思うんですけども
いや僕もそうですわ、
よし今日からやるぞってね、
うんうん、
周りに宣言してやりだすんだけども、
はいはい、
いつの間にかこうフェードアウトしてしまっている。
うんうん、
ね、こういう人って、
ええ、
本人的にはね別に挫折した感がないんですよ。
ああ、あんまり気に留めてませんわね。
そうそうそう、あああれって、うん、あれ別にやめたわけじゃなくて、
うんうん、
今やってないだけ。
それもあるし、うん、やることを忘れてることもありますよね。
そうそう、そういうことやね。
まあ忘れてたわね。
そやなんであんたそれやらへんのって聞いたら、
うん、
あんまりこれ聞かない方がいいみたいですよ。
ええ、
今やろうと思ってたのにとかね。
はいはい、
うん、もう切れられるんじゃないかなと。
うんうん、うん、
だからね、人間って、
ええ、
先にある楽よりも、
はいはい、
やっぱり目の前にある楽の方が、
うんうん、
魅力を感じる動物なんですね。
そうね、優先しますね。
ね、だからほらダイエットとか、
うんうん、
この勉強とか、
はいはい、
まあ、上下もそうですけど、積み重ねで結果を出すものって、
うんうん、
なかなか続かないんですよ。
ねえ、今日一日食べへんかったら5キロ減ってるとかやったらやりますもんね。
今日5キロやったらな、うん、でもだいたい半年先に5キロとか、
そんなんですよね。
うん、だからね、目の前のケーキか、
うんうん、
着れなくなったワンピースか、
はいはい、
こうなるとまあケーキの勝ち、
もうね、うん、楽勝ですね。
楽勝。だからね、ダイエットしたところで、うん、絶対にそのワンピースが着れるのかというと、
ああ、
はいはい、そんな保証はどこにもないし、
ないですね。
いつそんな日がやってくるかもわからない。
うん、
ね。それに比べてケーキって目の前じゃないですか。
もうね、どんな味するかも大体わかってますもんね。
うん、もう報酬が目の前にあるじゃないですか。
もうよだれ出てますわね。
そう、だからワンピースの勝ち目はまずないと。
ないですね。
うん、ですからね、楽対楽であれば、
うん、
目の前にある楽が勝つ。
はいはい、うんうん、
うん、でもね、実際にね、ダイエットや、まあ、禁煙に成功してる人もいるじゃないでしょうか。
はいはい。
一般的にね、強靭な意志を持つ、意志力を持つ人は成功すると、
うんうん、
考えられているわけで、
うん、
まあ確かに意志の力っていうのも必要だと思うんですけども、
はいはい、
それ以外に理由がないのかなと、
ほうほう、
ちょっと考えてみたんですね。
うんうん、
でね、ある方にね、男性なんですけども、
ええ、
なんでタバコやめれたんですかって聞いたことあるんですよ。
はいはい。
そうするとね、
うん、
副流煙のことを知ったからですと。
ああ、周りに迷惑かけてない？
うん、副流煙って言葉が出てらっしゃった当時があって、
うんうん、
もう10年以上前でしょうけども、
う
ん、あ、副流煙っていうことがあるんだなっていうことを知ったんですよねと、
うんうん、
え、それですか、それだけなのって聞いてみると、
うん、
それだけですよと。
お、
で正直ね、うーんっていう感じだったの、それ聞いて。
その言葉だけで。
そう、だ、副流煙はまあ、うん、その他の吸わない人にとって有害であると、話を聞いただけなんですね。
はいはい、
散々そんなん言われてきてて、僕も知ってるし、
うん、
相撲家の人はほとんど今知ってるはずなんですよ。
そうですよね。
うん、ね、でも、
うん、
もうほら喫煙する場所もどんどんなくなってきてるし、
はいはい、
なんか歩きタバコなんかしようもんなら、
あ、もう罰金ちゃいます
ね。もう
罰金じゃないんか、
駅前は罰金なとこ多いしね、条例で。
うんうん、
まあ大概お前はアホかって感じで見られますよ。
はい、そうですよね。
うん、だからね、
うんうん、
副流煙は有害である。
そっか、
じゃあ禁煙しようなんてね、でもなかなかできるもんじゃない。
うん、
分かっちゃえばやめられないっていうのが、
まあ、
スモーカーの本音なんじゃないかなと。
うんうんうん、
ある女性の方はね、菜食主義で。
はいはい、
食材や調味料もちろん、
うん、
ね、化粧品から洗剤まで、
はいはい、
ありとあらゆる生活用品が植物由来オンリー、
あの自然派とかいうやつね。
そう、徹底してるんですね。 なんで菜食主義、まあ、完全菜食ですけどね、理由は何ですかって聞いてみると、動物愛護と、
動物愛護ね、
生活習慣病になりたくないから、ね、一度これはダメだと思ったらもうダメなんですよねとおっしゃるわけですよ。だからね、この2人とも羨ましいプログラムやなと。だって僕らなんてこれはダメだなんて何百回も思ってるわけですから。
まあね、
僕は思ってますよ。でもやめられないことなんか多々あるわけでしょ。
やめられ、まあやめる気ないもん、別としてね。
そう、だからね、なんでこんなにだらしない俺が、浄化の旅だけをやり遂げられたのかなと。考えてみたらやっぱりね、生きるのが苦しかったんですね。だって朝起きた瞬間にも苦しいんですから。
ああね、
目が開いた瞬間ですよ。起きたっていう認識が来た瞬間に、
いやたまらんね、
消えたくなるんですよ。
たまりませんね。
そうだからね、そそくさと事務所へ出て、酒を飲んで寝る。
もう寝るが一番の逃げですね。
そう、酒を飲んで寝るが、これもこれが一番の組み合わせやね。で、仕事をしたふりをして帰ってきて、酒を飲んで寝る。
家帰った時はシラフっぽい感じですか。
シラフにして帰るんですね。しっかり寝て起きて。
寝て起きてね。
そう、でそんなことやってる、仕事なんかどこにもしてないわけですから、とうとう事務所も維持する金がなく、酒すら買う金もなく、結局どうしようもないところに追い込まれる。これが死に直結なんですよ。
そうですよね。
もろですからね。とことん落ちるとこまで落ちれば、もうね、楽をしたいなんて気持ちはまるっきり起こってきません。もうさすがに動くんですね。ですからね、やるべきことを後回しにしてる人っていうのは、まだ余裕があるんですよ。
そうですよね、
実は。ダメだダメだと思いながら、まだ余裕があると。じゃあ死が見えてくるまで追い込まれなければいけないのかと、いう話になるんやけども、もうそれはあまりにも身も負担もなさすぎるということで、今日はですね、損をしたくない性質を使ってちょっとなんかやってみようというご提案をしたいんですけども、ピッカルちゃん聞いたことないねんけど、競馬とかギャンブルやります？
僕はかじった程度でギャンブル全然ですね。
でもやったことはある、競馬とか。
やっと競馬ね、一番初めにやった時に買ったんですよ。
当たって、そういうビギナーズラック言うもんな。
もう、まあ、一応新聞とか見てね、自分なりに予想立てて、
そうなんや。
ならね、今でも覚えてます、あの安田記念やつで、
G1 や。
なんかね、6,800円ぐらいついたんですよ。
あ、そかそか。じゃあな、今のさ、もうそれむちゃくちゃ穴じゃないですか。
そうですね、
大穴に近いですよね。68倍から
68倍、まあ、1,000円で68,000円ですかね。
そうですね、だからすごいですよね。で、今やってないピッカリちゃんがやるとしたら、まあ、例えば10頭立ての、まあ、レースだとすると、で単勝をかけますと、どれが1頭になるか。でね、1000円かけて当たったらもちろん何倍かになるんだけども、外れたらその1000円パーじゃないですか。
そうですよね。
ピカルちゃんって何倍以上やったらかける気になる？
配当。何倍以上？
配当ですよね。
配当。
そ
うやね、一桁やったら面白いですね。
大体でいいと、ざっくりと。
大体やっぱり10、
20。10倍、20倍。
以上ですよね。
だ1000やったら1万円2万円になって、
こう
やったら1000円をかける気はせえへんよみたいな。みんなね、それぞれ、まあ個人差あると思うねんけど、これ最低でも2倍以上なんですって、利益が。じゃなかったら
行動、2倍でいいんですか。
要はその1000円やったら3000になるってことですよね。だから3000円2000円儲かるってことですね。
2倍やったら2000円ですよね。
うん、ですから、言ったら配当としては3倍やね。
あ、そうなるんですか。
利益が、だから1000円が倍になったら、2000円になって帰ってきたら、ごめんなさい、1000円やったら2000円の利益ってことやね。
うんうん
うん、だからそれ以上じゃなかったらやっぱり行動を起こさないんだって、大体普通の人は。
お、はいはい、
うん、やる気、楽しくもなんともないと、
うんうんうん
うん、ドキドキもせえへんと。
まあまあね、
うん、だからね、おうおう、うん、やっぱり、得することより損する方が数倍敏感なんですよ。
ああ、そうですよね、う
ん、だから、
ね、
この修正を利用しようと。で、どうすればいいかという具体的に言うと、もしタバコをやめたいのであれば、普通はメリットの先に思い浮かべるんですね、人間って。
あ、タバコをやめるメリット、
うん、貯金ができるとか、あの、呼吸息が楽だとか、健康になるとか、
はいはい、
もうタバコ買いに行かないでもええねんとか、
うんうん、
もう喫煙所探さんでいいとか、
はいはい、
うん、これだとね、禁煙した先にある楽なので、
うん、
動機が弱いんですよ。
ああ、なるほど。
先ほどのワンピースみたいなもん、
うんうん、
痩せたらこのワンピース着れるんだみたいな、
はいはい、
動機が弱い、
うん、
だって先にあるだけではなくて、それが手に入るとは限らない。禁煙成功するとは限らないわけであって、
ま
あ、それより吸ったら今すぐ気持ちええねんから、
はいはい、
これだとさっきのダイエットと一緒で勝ち目がないんですね、
うんうんうん、
相当まあ意志力がある人とか、
はいはい、
うん、ですからね、楽ではなくて損の方にスポットライトを当てます。
うん、
あのね、全く禁煙するつもりがない人は、ここでちょっともうストップしてください
そうですよね、
うん、あのこれ以上聞かないようにしていただいて、
うんうんうん、
はい、今ね、タバコを吸うことでどれだけ損をしているのか、
あ、はいはい
はい、これ思いつく限りの損を、うん、箇条書きにしてみる、ノートに書き出してみる、
はいはい
はい、タバコを吸うことで損をしていることとは何か、
うん、
僕でしたら体調が悪い、
うん、
すぐに息が切れる、
はい、
呼吸がしにくい、痰が出る、めまいが出る、めまいがする、
うん
うん、たまに頭痛がしたり動悸がする、
うん、
タバコだが痛い、
はい、
年間16万円以上、
おうお
う、うち税金10万円以上
なるほどね、
国に取られております、6割は、
うんうん、
もうほんまに喫煙所探すのめんどくさい、
うんうんうん、
周りから煙たがられる、
はいはい、
で先ほど言った通り副流煙が周りの健康、周りの人の健康を害すると、
うんうん、
罪悪感を感じる、ね、服や、部屋や服がタバコ臭いと言われる、
うんうん、
時間と労力の結局無駄だ、
うん、
ね、これぐらいねざっと出てくると思うんですよ、スモーカーの皆さんは、
はいはい、
これね、損が大きければ多ければ多いほどそれを回避しようする動機も増えてくるんで、
うんうん、
これね、ネットで検索しても、インターネットでね追加していきましょう、
はいはい、
がんになるリスクが上がるとか、
ああなるほどね、
情報ですよね、
うんうんうん、
病気になるリスクが増えるとか、
はいはい、
老化が早まる、
ね、肺やられて要はなんか酸素のタンク持ってあるとしてもいますもんね、
う
ん、
そうやね、あれ皆さん一言ですけどね、
うん、
ああいうのも入れ
とき、ほんま苦しそうですよ、
入れときましょう、本当に、
うん、
笑点の歌丸さんも言われておりました、
はいはい、
息ができないことがどれだけ苦しいのかと、
うんうん、
息できるだけで本当に幸せだっていうことがやっと分かったっていうね、
うんうんうん、
そうならなきゃやっぱ人間と分からないとこがあったりして、
うん、
女性の方も老化早まります、早まるの嫌でしょうしね、あとは寿命が縮まる、うん、まあ、これも統計ですけどもね、うんうん、寿命は確実に縮まっていく、あと医療費は高くつきます、
うんうん
うん、などなど、損する損をどんどんどんどん変えていく、でもね、はいはい、デメリットだけだとちょっと卑怯じゃないでしょうか、やっぱり違和感があると思うので、うん、メリットも変えていきましょう、
もう思いつく限りですか、こっちも、
はい、思いつく限り、リラックスできるとかね、
うんうん、
ほっとする、仕事に
区切りがつくとか、
そう、区切りがつく、仕事に集中ができる、 アイデアが浮かんでくる、
うん、
暇つぶしができる、
うん、
空腹感が消えるとかね、
うんうん、
あとスモーカー同士の交流ができる、うん、無理くりですけどね、などなど、これね両方損と得を書き終えたら客観的にこれ見比べてみてください。
うん、
損と得とどっちが大きいのかですよ。
得が多かったらやめれませんわね。
そう、得もあるけども損をする方がはるかに大きいと心底思った時、
うん、
損を回避するための行動が起こります。
はいはい、
本当に嫌いですから、
うんうん、
損することがね、
うんうんうん、
ですからね、損するんだ、一本吸うことに損するんだっていうのが、うん、心底思えれば、それで禁煙って成功するんですよ。
なるほど。足立さんはそうでした？
僕はそうやね。僕は二十歳やったらやめてるもん。僕はまあ SLC を使ったのもあんねんけども、
うんうんうん、
これね、SLC やってる人はぜひこれ加えてください、今日のは。
はいはい。
効き目がグーンと上がりますんで。
うんうん、
ポイントとしては、損の方が多いこと、
うん、
得の倍以上あるとかね、
はいはい、
あとはね、個人の感情を全く入れずに、
うん、
これね、書き終えた時に客観的に損得のジャッジをしてみること、
はいはい、
うん、これでタバコを吸ってる人間がいるとしたらどうにかしてるぜ、
うんうん、
そんな感じになりゃいいんですね、
うんうんうん、
感情入れちゃダメですよ、個人的な
感情強いですからね、
うん、感情を入れると個人のね、うんうん、ギガちゃんがね、
うんうん、はいはい、
うん、だからね、これ全く客観的に第三者的にジャッジをしてみる、
うんうんうん、
タバコを吸うことで私は確実に損をしているというね、これがね、うんうん、自分の中にはっきりすれば禁煙というのはね、この損をする自分との決別する、勇気ある行動になるんですね、
うんうん、はいはい、
我慢じゃないんですよ、
我慢は続きませんからね、
うん、そうやね、これでさよならですね、うん、チャレンジしていることを楽しんでいるっていうふうにね、
意
識が変わっていくんですね、
はいはい、
もちろんね、この方法禁煙だけじゃないですよ、ダイエットでも、仕事でも、
うんうんうん、
浄化の旅でも何でも使えます、
はいはい、
先ほど言いましたように SLC やってる人はこれぜひぜひね、この損を書く、自覚するということをね、ぜひ、はいはい、加えてみてやってみてください。これね、はい、効果的面、うん、速効性があるんでね、
はいはい、
ぜひね、やってみて、あとクラックのマトリックスって今回春のセミナーで、お伝えしてるはずなので、
ああそれと一緒ですもんね。
そうやね、これのこれもね、うん、クラックのマトリックスシートをコピーしていただいて、
うんうん、
書き入れていただいて、ストンの方をちょっと足してみてください。
はいはい、
うん、そうするとね、ドーンとね、
うんうん、
問題が消えてしまいます、
うんうん、はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。